護士の著者の堀田隆一です。英語の語源が身につくラジオヘルディオ、英語史をお茶の間におモットーに英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日はゴールデンウィーク真っ最中という5月4日木曜日です。皆さん、いかがゴールデンウィークお過ごしでしょうか。本日お届けする話題は、母音あいうえお入門。ゆる言語学ラジオ著、言語沼にインスピレーションを受けてです。どうぞよろしくお願いいたします。本編に入る前に、というよりも今日の本編と関わりが非常に深いんですけれども、3点ほどお知らせがあります。1点目です。井上一平堀田隆一英語学言語学チャンネルという YouTube チャンネルを始めて1年2ヶ月ぐらいになるんですかね。毎週水曜日と日曜日の夕方6時に最新回を配信しています。そして昨日水曜日だったので、6時にですね、最新回が配信されたんですけれども、そこで、ゆる言語学ラジオ、人気の YouTube ポッドキャストチャンネルです。こちらのパーソナリティの一人、水野大樹さんをゲストとしてお迎えして、飲み会会を配信しています。実際には2週間前からですね、第1弾、第2弾と来て、今回第3弾ということになります。来週まで第4弾まで続く予定なんですけれども、昨日アップされたのは第3弾。ここでもですね、我々3人の言語観が炸裂しています。議論しながら、ゆる言語学ラジオについても話していますので、ぜひですね、こちらご覧になってください。このボイシーの仕様ではですね、各チャプターに一つの URL しか貼れないということなので、このチャプターにまずですね、1点目、昨日公開された YouTube チャンネルですね、井上堀田の英語学言語学チャンネル、水野さんがゲスト出演していますので、そちらへの URL を貼ります。この後ですね、本編、そしてエンディングのチャプターでも別々の URL、連絡用に貼っておきますので、そちらもぜひ訪れていただければと思いますね。そして、2点目です。関係します。ゆる言語学ラジオに、私自身が今度出演します。やったー！ありがとうございます。招いていただきました。水野さんに、そして堀本さんに招いていただきまして、収録自体はですね、3月の後半にしたんですけれども、いろいろとその後編集とかスケジュールで、いよいよですね、今度の5月6日土曜日ですね、それから5月9日火曜日ということで、向こう1週間で、2回、連続して、配信されることになります。これ前半でですね、後半はもう少し後に、1ヶ月後ぐらいになるかなと思いますが、それもあるんですけれども、とにかく私自身がゆる言語学ラジオのお二人にお呼びいただいてですね、いろいろと話してきました。それが5月6日、今週の週末土曜日ですね、土曜日の会を皮切りに、まず2回公開されることになりますので、そちらも、このチャンネルのリスナーさんはですね、ぜひ、楽しみに期待して、待っていただければと思います。また、お知らせしますけれども、この土曜日に配信される予定になっています。そして、お知らせの3点目なんですけれども、ゆる言語学ラジオのお二人、水野大樹さんと、堀本健さん、お二人で書かれた初の著書、言語オタクが友達に700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼という本ですね。こちらが4月初旬に発売となりまして、もう大好評、好評発売中です。私自身もこのボイシーにてですね、689回、言語沼、ゆる言語学ラジオから飛び出した言語本と題して、ちょっとした 音声版の書評という形でこの本を紹介しています。689回ですね。そちらも合わせて聞いていただければと思います。前の放送でもお伝えした通りなんですけれども、ゆる言語学ラジオをですね、水野さんが言語学をこう広めようとして、そして堀本さんの軽妙なトークを味方につけてですね、言葉の面白さっていうのを知らせるっていう、そういうチャンネルです。 YouTube チャンネル、ポッドキャストチャンネルっていうことで非常に人気なんですね。で、この方向性と井上堀田の英語学言語学チャンネル、やっぱりですね、専門性は違ったり、あるいは立場も違ったりするんですけれども、言葉の面白さを知らせたいっていうことなんです。そしてこのボイシーのチャンネルヘルディオもやっぱり同じです。英語史という立ち位置からですけれども、やはり言葉の面白さを広く伝えたいっていうことで、こうして新たなメディアですよね。YouTube であるとか、Voicy であるとか、比較的新しいメディアで発信しているっていう、その方向では仲間であり同士なんですね。ゆる言語学のお二人も、我々、井上堀田の二人も、同じ方向を見ているということで、立場は違うかもしれませんが、この方向ですね、面白さを伝えたい、その一心でお届けしているっていうことをですね、ぜひリスナーの皆さんにも認識していただきつつですね、それぞれのチャンネルを応援していただければと思います。前置きが少し長くなりました。それでは本編にお進みください。今日の本題なんですけれども、タイトルは母音あいうえお入門、ゆる言語学ラジオ著、言語沼にインスピレーションを受けてということなんですけれども、一つ前のお知らせチャプターでも述べたように、ゆる言語学ラジオのお二人が初めての本を出しています。4月初旬にですね、出たんですけれども、朝出版から出版されています。こちら、言語オタクが友達に700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼というタイトルですね。堀本健さんと水野大樹さん、ゆる言語学ラジオの2人のパーソナリティが、まさにですね、市場のラジオっていう感じですね。もう対談風にと言いますか、ゆる言語学ラジオそのままのものをこう活字に起こしたっていう感じですね。ただこれはですね、基本的に先にラジオがあってこれを書き起こしたというわけではなくてですね、ほとんど書き下ろし、ラジオで対談している風をこう装ってですね、交互体の対談を装って、文章化したということなんですけれども、本当にですね、さらっと読めてしまうという本ですね。こちらご検本いただいたんですけれども、それをこう読ませていただきまして、レビューっていうほどではないんですけれども、こうご紹介する回をですね、この、ボイシーヘルディオでも一度お届けしています。689回、言語沼、ゆる言語学ラジオから飛び出した言語本として、配信しています。そちらも聞いていただければと思います。689回ですね。今日はですね、この本の中からある一部ですね、とりわけ私がこうインスピレーションを受けたと言っていいんでしょうかね、音声学の話題があったんですね。いろいろなところに音声学の話題って散りばめられてはいるんですけれども、とりわけ音声学の入門っぽい箇所がありまして、とりわけですね、あいうえおという母音を扱っている箇所があるんですよ。ページで言いますと121ページから31ページあたりなんですけれどもね、あいうえお順というふうに日本語では言っています。いわゆる五十音図でありますよね。あいうえお、かきくけこ、さしすせそのあれですよね。ではなぜ母音はあいうえおの順なのかと、日本語には5つこの母音があるということは分かっているわけなんですが、なぜこの順番なのかということで、本の中でもですね、まさにトークですね、市場のトークと言っていいでしょうかね、これが繰り広げられているんですね。私もですね、大学の授業等の経験上、 この音声学の話ってなかなか説明が難しいんですね。母音の説明も簡単ではないんですよ。それをですね、水野さんが本の中でトライして、いるっていうところにインスピレーションを受けまして、私もですね、人生の中でも何十回目にはなると思うんですが、母音の説明、をですね、このボイシーヘルディオではお届けしたことなかったと思いますので、一回トライしてみようと思った次第です。まあ、完全にですね、ゆる言語学ラジオさんの言語沼の本にインスピレーションを受けて、これをやってみようということでですね、うまくいくかわからないんですが、本来音声の話ですからラジオって相性いいはずなんですけど、音声学となるとですね、実は母音四辺形とかですね、図があった方がわかりやすかったりするんですね。なので音だけでやるっていうのはなかなか難しくて、本来水野さんも音だけでやるはずだったのが本に逃げたなっていう、ところでですね、図を使いながらうまくやったなというところなんですが、今日はですね、インスピレーションを受けて、触発されましたので、ここで母音の説明を試みたいと思います。まず皆さんもですね、母音と子音というこの2つの区別があるっていうことは聞いたことがあると思うんですね。母音っていうのは日本語でいうところのあいうえおにあたります。それに対して子音というのはローマ字でいうところの、例えば家業音の K の子音ですね、作業音の S、 他業音の T というようなものです。ローマ字書き、英語書きすると子音と母音っていうのがそれぞれですね、違う文字で表されるわけなんですが、日本語のかなっていうのは大抵の場合、あ行は別なんですけれども、子音足す母音というこの一つの塊を一文字で表す、ひらがなカタカナですね、ということになっているので、あまりですね、頭の中でローマ字風に考えないわけですよ。今まあパソコンとかローマ字打ちっていうのが一般的なんで、むしろこう現代になってですね、この発想、子音母音っていう発想は日本語母語話者の中にも強くこう意識されるようになってきましたけれども、やはりベースで考えるのはかなだったりするので、この子音と母音の違いっていうのはですね、アルファベットを用いる文化圏、言語文化圏の人々に比べるとちょっと弱いところはあると思うんですね。ただ原理はわかると思います。カの場合 KA ですが、 K は子音、 A の部分が母音っていうことです。音声学的に言いますと、あるいはですね、別の言い方をすると生理学的、どのようにこの音を出しているかっていうことを言いますと、母音っていうのは肺から空気が上がってきて、そして喉仏で声が出てですね、声帯を震わせることによって声が出て、ストレートに息が口から外に出るということです。ストレートにっていうのは何も邪魔されずにっていうことです。何らかの形で、例えば舌とか歯とか鼻に抜けるとか、いろいろな形でストレートに出ずに、何らかの形で肺から上ってる空気がこうまっすぐと出てこない、どっかで、ねじれた形で最終的に外に出るっていう、この場合全て子音って言います。それに対してストレートに口の外に出ていく音ですね、これメロディアスなんですよ。メロディー、音、音楽、声と言ったらいいんでしょうかね。このように綺麗に出てくるものが母音ということなんですね。つまり物理学的、生理学的に母音っていうのはストレートに何も呼気が邪魔されずに外に出る音と考えて結構です。それに対して何らかの形で少しでも妨害を受けるっていう形で、まっすぐ外に出てこない音が子音だと考えて結構です。子音は子音でいろいろな妨害の仕方っていうのがあって、区分が複雑です。これはまたの機会にしたいと思うんですが、今回は割とストレートに肺から口の外に出ていく音、母音ですね、これを話題にしたいと思います。これから解説する母音っていうのは基本的に喉仏に入っている声帯が 震えて声になっている音というのを前提にしたいと思います。これはですね、声帯が震える有声音、声がある音と書くんですけれども、あいうえおですね。これをもし無声で声をなくして声帯を震わずに言うと、いわゆるささやき声になります。あいうえお、もちろんこれはこれであるんですけれども、一般的ではありません。通常は有声音なので、これ以降はですね、この有声音としての母音あいうえおについて話していきたいと思います。さあ皆さん、あいうえお発音するときにそれぞれ口構えが違うっていうのはわかると思うんですね。3回ぐらい言ってください。あいうえお、あいうえお、あいうえお、激しく口の形が動いています。唇もそうですし、口の中のね、舌もそうです。いろいろと激しい筋肉の使い方で動いてるんですよ。ではそれぞれ語音ですね、あいうえお、それぞれを発音するときにどのような口構えになっているかっていうことに注目したいんです。これ動画を撮ってみたり、あるいは口の中でやればレントゲンを撮って、舌の位置を確認すると明らかなんですが、言っている本人としては必ずしも自覚していないので、あえてですね、口の中の動き、筋肉の動きにアンテナを張りながら今日の話は聞いて、いただきたいんですけれども、まずですね、最も極端な音からいきましょう。わかりやすいので、まずあです。あっていうのはとにかく口をめちゃくちゃ大きく開いてください。そして発声すると絶対にあになります。あ、あ、あ、めちゃくちゃ大きく開いてくださいと言ったので開いていただいたと思うんですけれども、普段ねあを発音するときはそんなにめちゃくちゃは大きく開いていないと思うんです。ただまあそこそこ大きくというぐらいなんですが、あえてですね、今日は理解するために極端に口構えをしてほしいんですけどもね、死ぬほど開けてください。顎が外れるくらい、あ、あ、あってこういう音にならざるを得ないですよね。これがまず基本音の一つです。あですよね。この時に舌の位置という言い方をするんですけれども、音声学では口の中の上の天井ってありますよね。これ口蓋って言います。上顎のことなんですが、口の蓋と書いて口蓋と読みますね。口の中のあの天井です。天井と舌の距離が一番大きくなっている時にこのあの音が出ます。つまり大きく口を開けるっていうことは、当然舌の位置がこの天井、口蓋から見ると一番下の方にあるっていうことですよね。低い位置にあるっていうことで、これを低母音と呼びます。あるいは口の開きに注目した時には口が開いてるわけなんで、ね、これ開母音というふうに言います。口の開きを元にして命名するか、あるいは天井からの下の位置、これが低いというふうにそっちの観点で命名するかっていう違いはあります。で、両方の言い方が流通していますけれども、とりあえずここではですね、下の位置にじゃあ注目しましょうか。低母音、低い母音というふうに定義できます。あっていうのはものすごく大きく縦方向、垂直方向にこう口が開いてますよね。なので口の中の天井、口蓋との距離、口蓋と舌との距離っていうのが最大です。舌が一番低いってことですので、これを低母音と名付けます。あ、あ、あです。次ですね、じゃあ逆の極端な音を出してみますけれども、低母音の反対ですから当然高母音、高い母音っていうことになりますね。つまり舌の位置が高い、口の中の天井、口蓋に限りなく近寄った状態で発音する母音っていうことです。これ以上近づいたら天井と舌がくっついてしまうので、これで肺からの空気が直接は口の外に出ないことになります。なのでこれは子音に分類されてしまいます。そのギリギリの線です。母音である限界点っていうことですね。いろいろな形で現れるんですが、一つの形はイ、イ、イです。唇を緊張させて平たくして、舌と口蓋の距離がもうくっつくかくっつかないかというレベルで発音してみてください。ギリギリです。イ、イ、イ、なりますよね。 これ以上上げたらくっついて、チチチっていう風な、例えば T とか CH のあの子音に近くなりますよね。なのでもう母音ではなくなるんですよ。このギリギリの線です。イイイ。これが高母音の一つです。高母音の一つという言い方をするのはなぜかというと、実はですね、同じくらい下の位置と口外の位置がこう1ミリぐらいしか離れてないっていうことでも別の発音の仕方があるんです。これはですね、口をすぼめて突き出してください、唇を。そして奥まった感じで発音すると、天井と下の位置はさっきのイと同じぐらい1ミリぐらいしか離れていないんですが、だいぶ違う音色が出ます。これはううう、という音です。ううですね。つまりイとウっていうのは日本語の仮名ではあ、イ、ウの第2音目と第3音目ということになって全然違う響きじゃないですか。耳で聞けば絶対に間違いようのないぐらい違う、音なんですけれども、作り出し方としては実は共通点があって、何かというと下の位置と口外の位置が同じぐらい狭い、1ミリこれ以上上がったらくっついて子音になってしまうというところでは共通してるんです。何が違うかというと、イイイの場合は下の位置が前寄りって言い方をします。唇が平たくなっているという言い方もできるんですけれども、イイイですね。それに対して上下関係、垂直位置での1ミリっていうのは変わらないんですが、これを唇をすぼめて丸めて後ろの方で、奥の方で発音しようとすると、うううになるんですね。この二つは下の位置が高いって意味で両方とも高母音、高い母音というふうに言われるんですけれども、前と後ろで二通りあるっていうことなんです。大きく分けると真ん中もあったりするんですが、今は簡単化するために前と後ろっていうことです。先ほどの口を大きく開ける低母音のあというのは、大きく開けすぎてあまり前後の違いっていうのが出にくいんですね。これは顎のあるいは口の中の位置関係っていうのが解剖学的にそういうことになってるんですね。低い母音の場合はそう前後ろに動かせない。それに対して低母音、口を、閉じているって言いますかね、その場合には前後ろというふうに動かせるっていうことです。なので、低母音と高母音とでは、前後ろに動かせる幅が違うということで、左向きのね、左向きに顔を向けている人の口の中ということを模式化すると、台形になるんですよ。上の辺が長くて、下の辺が短いっていう台形です。上の方が長くて下の方が短い台形みたいのを意識してください。場合によっては下の方はですね、もう短すぎて点と考えていいので三角形と考えてもいいぐらいです。これを母音四辺形とか、もう場合によっては簡略化して母音三角形と呼んだりすることもあります。正三角形の上下をこう反転させてください。天地ひっくり返して、下の頂点がアに当たります。そして、上の左右の点がありますよね。左上がイに相当します。そして右上がウに相当します、というような模式図を音声学では一般的に使います。下がア、左上がイ、右上がウということになります。これをこの下からですね、右回りにたどったのがあ、い、うということになります。さて、そうするとえ、おが気になりますね。えというのは下のあと左上のいの中間にある位置づけです。これがえなんですね。そしておは一番下のいと右上のうの中間点にあります。これがOなんです。分かってきましたか？ エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。母音の話を図を使わずに音だけでしてみました。母音なのでラジオと相性が良いかと思いきや、結構図みたいのがあると便利なので、音だけだと説明がですね、煩雑になってしまうのかもしれません。ただ大枠はつかめたんではないかと思います。音声学の原理です。あ、い、う、これが三角形で表されるような、いわば口の構えとしては極端な三音っていうことになります。そしてその間にはまっているのがえでありおである。そして日本語はこの五母音システムですね、そこそこ均等が取れてますよね。距離的にもなかなか左右対称、そして、上下関係も綺麗にいっているっていう、なかなか綺麗な図式にまとまるっていうことで、実はこの体系五母音システムっていうのは世界の言語の中でも多いんです。ただこのチャンネルが注目している英語という言語ではですね、こんなに簡単ではないんです。実は非常に多くの母音があるんです。5つだけではありません。例えばあとえの中間というこの狭いところにええっていう音があります。 apple のえです。それからこの三角形のど真ん中あたりにううっていう音があります。これ実は英語では一番よく現れる母音なんですね。曖昧母音と言います。つまり日本語にはない母音が英語にはたくさんある。そしてこの構えですよね、この三角形、逆三角形の中にいろいろとこうプロットできるわけなんです。いろんな音が、英語の音が。で、このプロットの様相も、例えば古英語から中英語、近代英語、現代英語と相当変わってきたんですね。そのような変化を扱うのも英語史という分野です。このチャンネルでもそのような音の変化っていうのは紹介してきていますが、その大元となるね、理解の際の基礎的な知識というのを今まで実は触れずに来たんですね。これは良くないなということと、ゆる言語学ラジオのお二人の書かれた言語沼の母音記述にインスピレーションを受けまして、このヘルディオでもですね、一回ちゃんとやっておかなきゃいけないなと思い直して、今日母音の話をした次第です。これも母音のイロハのイ、あいうえおのあというべきですかね、なんですけれども、またですね、改めて、お話しする機会は設けたいなというふうに思っています。それよりも何よりもですね、次に子音っていう話もあったりして、こっちも母音以上に難しいんです。言語沼でも言及されていますけれども、このボイシーヘルディオでもまた子音についても取り上げていきたいと、そのように思っていますので、皆さん、音声学という分野、本当に英語史と関係が深いです、っていうか深すぎますので、関心を持っていただければと思います。このチャンネル、英語の語源が身につくラジオヘルディオでは、あなたからのご質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。ボイシーのコメント機能を通じてお寄せいただけますと幸いです。ツイッターと SNS でのシェアもお願いいたします。目下ゴールデンウィークでですね、ケルフメンバーとの対談会というのを日々お届けしています。これまでもですね、なかなか盛り上がっている数回続いています。今日ですね、中休みみたいな形で私一人で喋りましたけれども、明日からまたですね、対談が続いていくことと思います。英語史を広める活動としてケルフメンバーもみんな頑張ってくれていますので、ぜひリスナーの皆さんには応援のほど、ケルフ全体の応援のほどよろしくお願いできればと思います。それでは今日も皆さんにとって良い一日になりますように、堀田隆一がお届けしました。また明日。